それでは拝読させていただきます。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。それでは今お読みしました聖書の箇所から、賛美の後に、メッセージを伊佐谷木原誠牧師に取り継いでいただきます。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。今日はですね、最初ヘブル書の12章のところ、2節のところですね、今日のディボーションだったところから、信仰の創始者で完成者であるイエスから目を離さないでいなさいってところからお話する予定だったんですけれども、それをもうちょっと踏み込んで、ルカの方から話したいというのを思っています。それで、今日はですね、木原忠春兄弟と安子姉妹、私の両親ですけれども、ずっと長崎に、来ておりましたけれども、大阪の方に戻ることになりました。しょっちゅう戻ってましたけど、そういう意味ではなくて、一応もう住まいを全部取っ払って大阪に引っ越してしまうというか戻ってしまうということになりましたので、今日が長崎での礼拝は最後ということになりますので、父と母にですね、証しをしていただいて、祝福の祈りをして、送りたいというふうに思います。23日の水曜日の日にですね、祭日ですけれども、お昼の1時から、12時まで婦人会がありますので、それから準備をしますので、1時から、愛参会を兼ねて送別会を行いたいと思っていますので、時間がある方はぜひおいでください。それでは、父の方からですね、父の方からでいいですかね。そうですね、レディーファーストではなくて、父の方が、母の方が長く喋るでしょうから、父の方が、はい、どうぞ。はい、座った方がいいですか。座った方がいい。あ、じゃあ、はい。
皆さんおはようございます。お久しぶりにというか初めて皆様の前で証しをすることが許されたことを感謝します。一言お祈りさせていただきます。愛する主よ、心から感謝し、あなたの皆をあがめ、いつも私たちのためにお祈り言葉を添えてくださっていることをありがとうございます。今日は本当に証しの恵み預かれたことがありがとうございます。必要な言葉だけを主が許してくださり、証しすることができますように導いてください。感謝して愛するイエス様を皆を通してこの世の主の前にお伝えいたします。アーメン。皆さんもう一度おはようございます。今日私が証しするためにいろいろな御言葉を与えられたんですけども、この街道に入って、あ、これだということが主から示されました。この修法にありますように、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、この御言葉、ここが私にぐっと入ってきたんですよ。そうすると今まで、あれやこれやと思っていた、この御言葉がこの方に集中したので、このことについて、私がイエス様から目を離した時にどのようなことがあったかということを簡単に話させていただきます。ありがとうございます。まだまだ随分昔のことになりますが、昔も今も証しというものは同じようなものです。本当に感謝です。信仰に入って間もなく、イザヤ牧師がまだ睾丸の美少年だった頃です。 中学に入って、イザヤ牧師がね、ハイキングに、お父さんハイキングに行こうか。ハイキングって何や？私らの田舎ではね、ハイキングなんていう言葉はあまりなかった。その頃は今からもう半世紀も前のことやからね。それで、まあまあ、言うて、山に行くの。山に何しに行くのや。私らの田舎で山行くというと、焚き木を取りに、風呂を沸かす焚き木、ご飯を炊く焚き木、こういうものを取りに行くのから、本当に苦しかったんですよ。ほらもう何十キロというようなものを背負ってから、どんどんどんどん山下ったり登ったりしたもんですから、ハイキングなんて、そんな山登りなんて、お前たちのするものと違うやろというような気持ちで、まあまあ行ってみようかということで、誠に連れられて行きました。和歌山県の大川美少峠というところで、まあ、高さといったら300メートルもあるかね。楽にちょんちょんちょんと登ったようなもんですよ。そうしたらね、それから下を見ると、この紀伊水道を行く気する船がね、とっても綺麗なんですよ。友ヶ島の島も小さく見える。綺麗なとこやなと思って、まあ、感謝して、あの時賛美をしたと思うんですが、そうしたらね、それが一つの病みつきになったんですよ。もう、山行って楽しむんだって、木を取らなくても、ご飯炊かなくてもいいわっていう気持ちで、どんどんどんどん、それからね、1ヶ月に1回は必ずハイキングするようになる。ひどい時にはね、2回、3回って行ったこともあります。そうしているうちに、だんだんだんだんと信仰を持って、洗礼も受けて、行ってる間にね、もう、自分のやってることが、山へ行けば楽しいということだけであって、神様から離れたんですが、ということは、中には長年行ってる人は、今日は、誠実に教会を休んで、何かある人、どこ行って祈ったら同じやという人もおるんですよ。それが私の耳に入ったもんだから、たまには山へ行ってハイキングしてから楽しんでも、山で祈れば教会で祈るも同じことだと、こういう思いでハイキングした。朝5時頃から起きて、自分で弁当作って、そうやって、梅干しを入れたり、いろんなものを作って自分を、そうやってね、ハイキングするとなると、どうしてリュックサックを置くんかな。私も人と同じようにね、リュックサックの中へ双眼鏡を入れて、弁当を入れて、登山ナイフを入れて、そうやってハーモニカを入れて、聖書を入れて、重たいですよ、装備したら。ほんで、まあ、やっぱり杖を持って行きました。どんどんどんどん、この関西の山はね、まあ有名なのは葛城山と金剛山。この山は誰でも行ける、赤ちゃんでも行けるような山です。だから葛城山は低いから1000メートル足らずやから、だけどね、道のりが長いんです。とっても長い。金剛山は険しいけれども、案外楽に登れます。だから私はこの葛城山に行きました。最初は、まず、まあ、山に、道に入るときに、ちょっと神様お願いします。これから迷わずにお願いします。まあ、大阪弁で申し訳ないが、あんたな、絶対に私迷わないで登らせてくださいって、まあ、簡単にお祈りして行ったんです。どんどんどんどんと行っておるうちにね、もう楽なことですよ。もう若い時から元気やしね。そうして約1時間ぐらい登ったときに、ふと、それたんですよ。あれこの道はと思ったんだけど、まあ元気なもんだから、まあまあまあ行けと思って、その道がわずか30センチというから、このくらいあるかな、30センチぐらいの道なんですよ。こんな道はなかったかなと思って、まあ行ってみようと思って、どんどんどんどん行きました。約50メートルほど行きました。ようやくその道がそれて、だけどね、左はこう絶壁になって、右は谷みたいなところなんですから、目が悪いからね、ちょっと怖かったですけど、けれども、まあその時はさすがに私も祈りました。とにかく皆さんはこの道をまっすぐに崩れないで歩くことができますようにと祈っていった。それから広い道に出て、しばらくすると今度はね、とっても広い平らなところに出たんですよ。この広いところは少年がソフトボールしたり野球したりすることができるほどの広いところです。とってもね、綺麗な、本当に平らな グランドみたいなところ、その周囲にずっと杉の木とヒノキがあるから、だけどそのところだけが広いから、まあそこをまっすぐに歩いてらっしゃる3分間もかからないんですよ、直近まっすぐに行けば。だけどそこで私はね、ああよかった、ここまで来たら楽や、これからもうあと一息や言うて左に行ったの。まっすぐ行けばいいのにし、ね、イエス様があなたはここの道を行きなさい言うて示してくれたところはまっすぐ行かないで左行ったんですよ。左に約30メートル行ったらね、またそこが絶壁になったんですよ。その絶壁が何メートルかあるか分かりませんが、私の目には30メートルあるかなというように見えた。怖かったですけど、まあそれをずっと今度はそこに突き当たりを今度は右にずっとそれていきました。そうするとね、いつの間にか茨の道になったんですよ。まだこれ茨の道、こんなとこなかったで、桂木さんにはと思って、まあまあいいや、まあまあよと思ってどんどんどんどんその茨の道を行った。最初はね、まあ少しぐらいの茨の道やからよろしいが、5分か10分ぐらい歩いたらものすごく茨がひどいんですよ。その茨というのがね、大きな木が私の腕ほどのあるような木がずーっと、それに枝がどんどんどん生えとるから、なんであんなとこ私が行ったのかわからない。そうして途中でもう進むこともできなければ、後に下がることも右に左もできない状態、後ろにはリュックサックを、リュックサックに茨が絡みついたんです。しまった、私は神様あなたをあまりにも軽んじてしまって、こんなところに来ました、許してくださいって言うて、あの時の祈りは命がけでした。怖いですもの、目が私が悪いから見えないからね、あまり遠く見えないでしょ、茨がもう頭の上から足の先まで。ほんで私その時思った、ああイエス様は茨の冠をかぶされて十字架にかかられた、私はここで体全体に茨がかかってここでどうなるのだろうかと思ったらね、もう涙が出てくる。イエス様お願いします、もう一生懸命祈ったんだけれども、何分何時間祈ったかものすごい時間が長くかかったような感じがしてありました。そうするとね、本当に家族のことがこうぶっ、誠のことや妻のことや娘のことなんかわーっとくるんですよ。あ、このまま死んだらダメだと思って、まあ、とにかくそこで座って祈ろうとするんだけど、茨があるから座りもできませんね、動くことができない。そうしてまあ立ったままでそこで何分間か分からない、何時間何十分か分からない祈って、すっと目を上に上げたら、イエス様ですかな、右に回りなさいという、そういう思いが来たんです。そうやってなんとなくぐーっと左回ったら、体中についてる茨が何ともない、すっと右に曲がることができて、そうやってそこから少しずーっと10メートルぐらい歩いた、歩けたんですよ。茨の道を歩けたんですよ。なんと痛くも痒くもない、傷が一つもなくして、その茨の中を出ることができました。そこで、そこにいよいよもう座り込んでしまって、10分間ほど一生懸命にイエス様、どうかくこの道をまっすぐに、頂上まで登らせてください、お願いします、悔い改めます、そう言ってそこで、お祈りしてから約300メートルほど歩いたかね、それで頂上に登りました。その道はもう楽でしたわ、本当に広い道であるし、カツラギという道は道が広いから本当に正式に歩けば楽です。だけど私にはその時の時間といったら、それはもう何と言ってしょう、イエス様を離れたばっかりに、イエス様の言葉を軽んじたばっかりに、その茨の中でこう苦しんだことは時間にしてはわずかであったかもしれません。私にとったらほんまに死に導かれたような感じで怖かったですわ。死ぬということは何でしょうなと思い思い、頂上に登って、さて感謝しますと言って、そこで賛美してハーモニカ吹いて、そうやってご飯を食べて、あ、これから帰りますから言うて、帰ってきたんですよ。その帰る道はもうハレルヤーいうような気持ちで、どんどんどんどん、普段1時間半ほどかかって下る道を1時間ほどでぶっ飛ばして歩いたんです。ああよかったよかったと思ってね、帰ってきてね、かなり、はあ今日ちょっとやった、だけど神様に守る、もう日曜日には山いかん本当ですよ皆様、そうでしょう、だんだんだんだん長く信仰が10年20年30年続くと、まあ今日はいいだろう、 この本をちょっと今日はこの用事があるから、これはまあ先に言って、今度の日曜日に教会行こうというような気持ちにならんとも限らないと思います。私はそうでした。そういう信仰の弱い時があるって、だけど、それからというものは、もう日曜日には絶対に山行かない。信仰に持っていく、教会に行くという。それからね、教会に行くようになります。今だかってね、教会の時間に遅れたことはほとんどありません。そうやって毎週毎週休むこともなくして、この半世紀の間、ほとんど毎週教会に行って、御言葉を受けるようになりました。感謝でした。本当にこのことを未だに思い出すと、もう本当に嬉しく、涙の出るようなこともありますけれども、嬉しくなって、賛美をすることになりました。ありがとうございます。以上でございます。感謝します。イエス様、この証をすることができましたことは、主の恵みであったことと信じてありがとうございます。感謝して、イエス様の名を通って、この祈りを皆にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。
本当に改めておはようございます。私は今から、ちょうど60年前の1951年の10月に初めて教会に導かれました。そして、その時は19歳でした。それまでの私は生まれつき視力が弱いためにけれども70年以上前ですので、眼科医に行っても強度の近眼だから遠くを見せておればというような軽い感じでしたけれども、普通の小学校に入ってはっきりと自分がかなり視力が弱いことが分かり、そしてどうしても普通のその当時は戦争中で国民学校と言いましたけれども、盲学校に転校せざるを得なくなりました。それから本当に私の人生は、父が5歳で亡くなっていましたので、死についてなんか小学校の時からいろいろ考えるようになりました。そして思春期になった頃には本当に人間は何のために生き、また本当に何のために目的があり、どこへ行くのかと、そういう本当に父の死を通しても、なんというか人よりも小学生時代からいろんなことをこう考え悩むようになりました。それからそれに視力が悪いためにこう本当に適齢期になっても果たして結婚ができるのか、あるいは職業も選ぶことができない、そのような本当に中にあって、本当にこの真理ということ、すごくこの地上に真理があり、また真実の愛があるか、そういうことを本当にこの悩みました。そしていろいろ苦しんだ末でしたけれども、教会に導かれたときに、コリント第二の手紙の4章の8節9節で、私たちは四方八方苦しめられても窮しないという、また途方に暮れても行き詰まらない、その箇所からメッセージが語られて、初めてですのであまり分かりませんが、この神を信じておられる方は四方八方塞がりになっても天を見上げて祈るなら必ず神様が助けてくださるということだけは分かりました。そしてここに真理があると本当に導かれて、それから毎週礼拝、祈祷会、伝道会と本当に熱心に、もう若い生もあったかも分かりませんが、本当に聖霊の助けによって導かれていくことができました。そして翌年3月2日に約半年ほど経っていましたけれども、受洗の恵みに預かり、神の前に悔い改めて本当に神の子とされ義とされた喜びを本当に感謝しました。けれども長い信仰生活の間にはいろいろなことが起こってきましたけれども、特に本当にこう昭和1968年には結核という思いがけない病気に襲われて、本当に1年間闘病生活をしましたけれども、その時与えられた御言葉がここでよく言うテサロニケ人への第一の手紙の5章の16、18から、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることである、今は望んでおられることであるとなっていますけれども、その言葉と、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、この言葉が与えられました。本当に病床のところでなぜこの言葉が、まあ、十字架を追ってというのはなんか分かる気がするんですけど、なぜ喜び祈り感謝するのかなという気持ちになりましたけれども、1年間の闘病生活は本当にこう素晴らしいといったらちょっと語弊がありますけれども、 日本ミッションという病床伝道の方が訪れてくださり、後の半年間は本当に木曜日に礼拝をその行動で捧げることができました。そして多くの信仰の友も与えられ、また本当にこの、その時私まだ35歳6歳でしたけれども、70代の方が、2人おられる部屋に毎晩行っていろいろお話ししたら、本当にそれを心待ちしてくれたり、伝道師かとか言われたりしたこともありました。そして本当にある主治医が一人こうノイローゼ気味になっている人に、私にあの方のところへ話しに行ってほしいということでいろいろ話しに行ったり、 そして私が退院後その方が洗礼を受ける運びになったり、本当に神様は素晴らしいことをしてくださいました。そして本当に、まあ、時間がありませんので詳しくは言えませんけれども、本当に誠は小学校2年の3学期でしたけれども、本当に3人の子供と主人と置いて1年間闘病生活することは私にとって辛いことでしたけれども、重症のところで寝たきりのところで本当にこの流れる雲、窓から流れる雲、青い空を見ながら神様の創造の技、詩編の19編の1節にありますけれども、諸々の天は神の栄光を表し、大空は見ての技を示す、この言葉が本当に私自身の内側に喜びとなって本当に湧いてきたことをこの間のように思います。あれから43年、そしてまた14年前には思わぬ乳がんにかかりました。そして右側のもう、乳房、そしてリンパ腺も取っていますけれども、生かされて、その時ももう死の準備をしなければと思いましたけれども、こうして生かされて今日皆様の前に立たされていることを本当に感謝します。本当に今日まで私を支えてくださ、導いてくださった御言葉、言えばもう御言葉ばかり語っても5分間以上かかりますが、本当にイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらない方であることを本当に思います。世は変わり人は変わっていきますけれども、これからこれまで本当に8年8ヶ月あのマンションへ来てから、本当に皆様に多くの神にある主にある恵みをいただいて今日まで支えられ、導かれ、いろいろと目が悪いために本当に感情を害されたこととかあると思いますけれども、この場を借りてお詫びいたします。本当に神様は本当に祭典を出してくださり、向きを変えて出発しなさいと御言葉も来ましたので、またこれから大阪の地で本当に残された命、新たにあってこう主にあって生かされていきたいと思っています。多くを語りたいですけれども、本当に、ともかく聖書の御言葉後でお開きいただいたらいいですけれども、マタイの6章の33節34節本当に、またユダヤ書の30章の15節ですか、あなた方は立ち返って落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る、本当に多くの、もうキリがありませんが、本当に御言葉によって今日まで生かされたことを本当に感謝します。長い間ありがとうございました。